歴史学ぶっていうのは絶対今高田さんからもすごくありましたけど、町づくりする際の一番大事な基本の作業だと思います。歴史その町が生んで歩んできた道、それをどう我々は振り返りながら歴史の物語を次の世代に書きつなぐっていうのがある意味では地域づくりの一つの仕事ですので、どういう歴史物語を自分たちが今の時代に書くかということを常に意識されるしていくことが大事なことだと思います。80里越え、実は私も歩きました。田代平のところの、水場所から始まって須門岳が見える、そして降りてずっと登っていくと大変ですから、上から落ちてたんで申し訳ないんですけども、現場だと5、6メートル行き当たるんですよね。そしてその中に、かつて船林が、まあ、もちろん残ってますけども、切って水道機を植えて、その植林事業が失敗した状況も全て分かりますね。で、降りてきて85円の工事が周りが始まっているというか、徐々に進んでいるという状況です。で、この道を豊田に乗って見返りの峠というんでしょうか、河合杉之助がここで長岡がもうこれで見れないということで振り返って会津に落ち延びていったという峠を越えて、逆に今度は落ちてきたんですけれども、相当の難所です。65、85は今道路の整備を始めているところですけれども、こうした、まあ、中で、ご指摘のように伊藤さん昨年でした本を私もいただきました、ありがとうございました。県内から海日本海に面している日本の日本海の長い海岸線を持った新潟から潮の道が、いわゆる糸魚川のところだけじゃなくて、たくさんあるということ。で、そのことも大事な歴史の一つであります。で、潮の道を活用した中地方で、歴史の一つとして、重要な歴史の事実として、それを生かした、教育と同時に、まちづくりとと、これも議論の中でぜひ含めて、重要な材料の一つとしてですね、意識されながら今後議論していっていただきたいというふうに思います。それだから県として地域づくりの支援の中で、皆さんの議論の中からこれが一つの重要ないい材料である、あるいはいいテーマであるということになってくれば、十分ご支援したいと思います。21世紀県民の夢事業はとりあえず今、3、4本やっているところですけれども、これからまあこれをどうするかというのはあの時出していただいたものの14本だったと思いますが、それを財持っているわけですので、今後とも財政上の事業とはありますけれども、言われれば実現していくというのは原則だろうと思って、そうでございます。そしてもう一つだけ申し上げると、なぜかですね、日本の街の中で、街づくり等に関わっている人たちが投票してですね、いい街というか、あるいはいい街というかな、人気のある街というんですけど、投票したのを見たんですけども、なぜかですね、不思議なのはですね、1番から10番まで上がってきているのは全部歴史的な街、歴史的な町ってのは本物の歴史の町もあるけど、後から作った町を含めてです、長浜とかですね、小布施とかですね、大分の湯布院とかですね、大体みんなあれでしょ、江戸からなんかは知らないけど、高山の三味町のあゆ、で、わずか港未来と大分かな、新しい町はその2つだけです。どうしてかな、最近また昭和の30年代のレトロな町を復活するっていう、ところも出てきたりしてます。で、なぜか今の町が一番いいっていうところを挙げる人はいないんですよ。で、みんな昔の日本らしい最も日本的だった時代の町の方がいいっていうんですね。そうすると今我々こうやって新しく町ビル建てたりして記念してるけど、喜ばれな町作ってるみたいになっちゃってですね、これはよく考えないかなっていうふうに思いながら、レトロがいいのか何なのかっていうのをもうちょっと考えずに落ち着くっていう人もいます。懐かしいだけじゃなくて、なんともやっぱり安らぐっていうのは、落ち着くっていうのは、それだけ今の町落ち着かないところというふうにかもしれないんで、一度町並みを作る、さっき村上の例出したのはそういう意味で出したんですね。どっちが行く、便利になったけどお客が来ない商店街と、なんか古くさそうだけどひょっとしたら、で、実際にその古い町 の店の構えに変えたら何倍も売り上げ増えちゃったって何なんだろうかな、もう一度みんなで考えてみたいと思います。すいません
、あらかじめ、いただいた質問はですね、ありがとうございました。もう少し時間がございますので、ですね、せっかくの機会でございますから、